いや、出張は楽しいですね。出張は楽しいですよ、皆さん。ね、もう本当に。いやー、ちょっと聞いてください、皆さん。これね、聞いていただいてる週は何曜日ですか？木曜日ですね。むちゃむちゃやもん。なんか出張疲れがね、最近抜けないと。ね、もう、QP コアゴールドアルファですよ、もう毎日。本当に。いや、なんでしょう、多分食べ物なんでしょうね。自分好きなものしか食べないんで、やっぱこう食べるもので体ってできるじゃないですか。何の話してんね、これ。で、だからそれでなんかこう疲れやすい体になってきてるんじゃないかと。ね、なので、これを食べとけば間違いないぜコーナーっていうのを来週から作りますんでね。まあ嘘ですけど。もし皆さんね、なんかこれ食えというのがあったらね、教えていただきたいななんて思いながら、今日も頑張ってまいりましょう。一円和彦の日本の会話。こんにちは、円一こと一円勝彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。一瞬噛みかけそうになりましたけどね。いや、ほんとね、この前の講演業もっと頑張ります宣言をして以来ね、もうありがたいことに連日いろいろお問い合わせをいただいておりまして、今週末なんてあれですよ、皆さん。今日はね、これ木曜日でしょ、27日ですか、は、僕ね、大阪にいるんですよね、多分ね。で、翌日28日も大阪にいるのかな。ようわからんもんね。で、29日のお昼にですね、鹿児島に移動しましたね。まあ、夕方着いて、で、夜の7時から南さつま市っていうか、で、講演会があって、で、そのまま鹿児島空港近くのホテルに宿泊しますね。翌土曜日朝7時過ぎの飛行機に乗ってですね、羽田空港にやってきまして、10時からね、日報のフランチャイズに加盟された方向けの研修会が東京品川でございまして、で、それを6時までやって、で、次8時、夜8時の飛行機に乗って那覇に行くというね。何してんねんそれみたいなね。こういうのがね、連日連夜でございますね。公演やります宣言を撤回しようかななんて思うぐらいね。いや、やりますよ、マイルもいっぱい貯めますよ、本当にね。まあ、そんな感じで、こうありがたいことに全国津々浦々いろいろね、こうお邪魔させていただきまして、思うことがあるんですよ、ね。何かというとね、つい先日クライマックスシリーズ、まあ、広島は早々にね、日本シリーズ出場を決めてまして、で、私がちょうど札幌に帰っていた週末ですかね、にソフトバンクを下しですね、我がって言ってもね、にわかファンですけど 北海道日本ハムファイターズがですね、クライマックスシリーズを勝って日本シリーズ出場を決めました。で、これはもうお祭り騒ぎになってるだろうなと思ってね、たまたま、まあ、髪の毛をね、切りに行く、まあ、切りに行くというか、多く見せるためのなんかこう裏技をしに行くみたいな、そんな用事が夕方あったんで、ね、札幌の街に出かけて行ったわけですよ。ね、何も盛り上がってないっていうね。 あれ？と思ってね。で、僕、まあ、毎月広島にもね、コンサルティングのクライアントがいらっしゃいまして、月にまあ3日か4日必ず広島に行くんですけど、あの広島のね、盛り上がりを想定して僕は札幌に出かけていったというか、まあ、家から歩いて5分のすすきのに行ったわけなんですけど、もう全然違うわけですよ。でもさ、広島なんかもうみんな赤い服着てますからね。いや、分からんけどね。でも、駅にもね、日本シリーズ出場の時はドカーンとでっかい垂れ幕みたいなね、これ、そこのね、テナントさん、火が全然入らんくて、なんかジメジメするんちゃうかぐらいのね、でっかい垂れ幕ドーンなんですけどね。札幌はね、何もまだなかったと。で、このなんか違いは何なんだろうなと思ったわけですよ。ね、札幌はまあ良かった良かったって言ってる人は多いですけど、でも 広島なんかもどの居酒屋でもなんか広島カープありがとうとかね、広島どのとかね、広島がなんだとかですね、もうみんな赤いポスターだの赤い飾り付けをしてるのに、札幌はなんか餃子が280円だのね、なんかニットが2枚で1000円だのね、そんなばっかなんですよ。これは何なんだと思いましてね、いろいろ考えてみたわけなんですよ。
一円勝彦の日本の入りは、
で、思ったのは一つ、あのね、日本ハムファイターズはね、ちょっと色が分かりにくいなと。ね、広島はなんかもう赤じゃないですか。で、日ハムはなんか黒と青と白みたいなね、なんか北陸新幹線みたいななんか感じじゃないですか。なんかね、それがね、僕一つあるような気がしてね。まあさっきね、たまたま新潟から帰ってきたっていうのもあるんですけど、まあ新潟はオレンジじゃないですか、アルビレックスね、なんかカミカミですけどね。から何でしょうね、阪神は白黒とか黄色とかじゃないですかね。でソフトバンクも黒と黄色みたいなね、これちゃうかなと思ったわけですよね。だから来年からあれです、日ハムも、昔日ハムってオレンジだったじゃないですか、ね、もうあの色でいいんちゃうかなと思ってね。だからこういうなんか統一感が出しやすい、このチームといえばこの色みたいなね、それがね、なんかまだちょっとね弱いなという気がしたんです、ね。まあ、ただこれだけじゃね、リピーター作りの専門家としてですね、色が分かりにくいみたいなね、そういう結論にしてしまうのもちょっとねと思ったので、もう 2,3 ね掘り下げて考えてみようと思います。
一円勝彦の日本の生え際。
誤解のないように言っておきますけど、別に人気がないわけじゃないですよ。ね、日ハムもね、まあうちの義理の母親なんかもね、あれですよ、プロ野球名鑑を毎年買ってですね、付箋とかつけてるんですよ。でたまに顔を見に店に行くじゃないですか、遊びに。そしたらなんか中田翔はもっと清潔にしろとかって怒ってるんですよ。うちの大谷がとかつってね、うちのですかみたいな。とかね、まあファンの方多いんですよ。でこの前クライマックスシリーズの最終優勝決めた時ね、まあ北海道視聴率でね 38% ぐらいありましたと。だからね、まあ人気がないわけじゃないんですよ、うん。ただね、まあこの、まあ、バイトまではいかないですけどね、が広島の視聴率なんですよね。さあこれはなぜかというと、結構まあ本当に好きな人もいる、でその下に大多数のなんとなく気になる人がいて、この人たちをねいかに巻き込めるかなんですよね。でまあこの人たちを巻き込むためには、もう本当に好きな人たちがもう口を開きゃカープカープとね、カープですカープですと、でカープが行くぜカープはすごいぜって言ってると、なんとなく気になってる人たちが、おじゃあちょっと乗っかっちゃうみたいな感じでね。でこの本当に好きな人となんとなく気になってる人の募集団っていうか、この塊がわーっとムーブメントを起こして、全然気になってない人でもなんとなく赤いユニフォームを着て街を歩きたくなるみたいなね、そういう流れを作っていくと。で、まあ、札幌の場合はもう今もう一つもう一歩なんですよね。でこれってね、やっぱり、まあ、歴史的な問題というかね、今までカープだカープだって言ってた人たちのこの長さというかね、要はもう70年ぐらい言ってるわけですよ、ね。でまあドラマありますよね、いろいろね、こう市民球団でどこのスポンサーもつけずに球場がボロくてもいいんだみたいなね、とか、あと カープで育てて阪神に輸出するみたいなねなんかね、広島ファームみたいなね、なんかそういう揶揄があったりとかですね、まあいろんなこう物語を経て歴史を経てるうちに、いやなんか好きだよねって言ってる人がじわじわじわと増えてきて、でその人たちがまずちっちゃな渦を起こして、なんとなく気になる人がまた加わって、さらに大きな渦になって、まあ、全体の渦になっていくと。でまあね、日ハム北海道に来てまだ10年ぐらいですかね、だからまだ本当にもう何があってもファイターズの試合に駆けつけるんですみたいな人ってそこまでまだ多くなくって、であとまあストーリー的にもね、今球場問題でごたごたしておりましてね、まあ、実は札幌ドームは日ハムの持ち物ではないんですよね。だからお金を払って球場を借りてますと。ということは球場の中のレストランとかお土産売り場とかですね、グッズ売り場の収益は球場のものなんですよね、球団のものではないんですよ。これもうやってられんぜみたいな感じでね、今別のとこに日ハム球場を作ろうなんていう話で盛り上がってたりしますけど、まあ、こういうね、なんか一つ一つのなんかドラマというかですね、歴史というか事件というかですね、こういうのが積み重なってくると、なんかあれを乗り越えて今やってるんだから応援しなきゃと、ね、会社が終わったらすぐ、ね、背広を脱いでユニフォームに着替えて行くぜみたいなね、人がポツポツと増えてきて、で、この人たちがまあちっちゃな渦を作って、まあ私みたいにね、なんとなく札幌に住んでるからファイターズどうかねみたいなね、大谷翔平すごいなみたいなねって言ってる人たちも、なんか球場にちょっと行こうじゃないかみたいなね、渦になり、で私ぐらいの人間が球場に行くようになると、おそらく、ね、札幌の、まあ、野球とかあんま興味ないしみたいな言ってた人も、ちょっと札幌ドーム、まあその次は新しい球場になってるか分かんないですけども、に出かけていこうぜみたいなね、大きなこうムーブメントになると。でこれがね、まあ私が今回のそのクライマックスシリーズを見てね、思ったことで、まあ今日は順当にいけば第5戦やってるんですかね、まあどっちかが4連勝するってことは多分ね分かんないですよ、ないと思うんで、今日は札幌ですかね、今日は日程的にね試合やってると思いますけれども、まあそんな野球で例えましたけど、これね普通の商売でも一緒なんですよね。だからまあ一言で言うと、長いことやれということですよもうね、長いことやったらええんですとね、まあ、簡単に言っちゃうとですよでもね、まあ長いことやってりゃいいかというとそうでもなくて、さっき言ったみたいに熱烈なファンを作らなきゃいけない、まずね。で熱烈なファンを作るために何をしなきゃいけないかというと、お店とか会社の場合はね、まあ、私リピーター作りのセミナーとかでよく言うのは、まず自分の熱烈なファンになってくれそうな客層はどこなんですかと。でこの客層をしっかりと見据えた上での販売促進をする。で熱烈なファンを1人2人3人4人とこう増やしていくわけです。で、まあ、商売やってるとね、なんかしんどいこともあったり、棚ぼた的なこともあったりするわけですよ。これをね、まあ、ストーリーとして語るわけです、ね、もうお客さんに言うんですよ。いやこうちょっと聞いてくださいよと、うち大変なことになりましてねみたいなね。でまあそれでね、一気にじゃあつってね、なんか在庫引き上げられたりしたら困りますけどそうならない程度に。で実はまあ事後でもいいでしょうね、こういうことがあったんですよこの前、でも今はもうこれでね、こうなんとかこうでこうでこうで乗り越えたんですけどねとかね、いや実はこの前こんなねラッキーなことがありましてねとかね、まあこういうのをこの熱烈なお客さんたちに、まあちゃんと自己開示していくわけですよ。でますますこの人たちは、よしじゃあ俺たちが応援してやろうじゃないかとなってきます。でこの人たちを1人2人3人4人5人10人と増やしていってね、で、その人たちが作るちっちゃい渦に巻き込まれる、なんとなく気になる人をしっかりと作っていって、で、その人たちが、まあ、一つに固まると大きな渦になりますと。というね、まあ商売のね、なんていうかな、うん、進め方とでもいいんですかね。なんか一発大当たりの広告を作ってパッとやってドカンみたいなね、っていう商売はね、まあ一瞬あるかもわかんないですよ。でも長く続かないんですよ。うん、やっぱりね長く続いてしっかり利益の出る商売というのは、ね、まず自分のファンになってくれそうな人って誰なのかなっていうのをちゃんと見据えた販売促進をして、その人に合った、まあ、接客なりサービスなり商品供給をして、でその人をしっかりとしたファンにしていくと。でその人たちが作るちっちゃな渦をですね、 まあ、なんとなく気になっている人たちに波及していって、でその塊が大きな渦になっていくと、この順番を経た商売がやっぱり最強なんですよ、ね、というのをね、この間盛り上がっていないすすきの界隈を見てですね、ぼやっと考えておりました。
一円勝彦の日本の生え際。
とまあなんか商売のねお話に置き換えてしましたけど、まあそういうことなんですよ。でまあ商売ってこうそれぞれ、ね、商品の特徴があったりだとか、サービスの特徴があったりだとか、まあ立地条件であったりだとか、まあいろんな条件があって、で理想のお客さんが決まるじゃないですか。でね、これって、まあ、さっきの野球の話戻すとね、野球も一緒なんですよ、うん、だから各球場がある地域の、まあ、なんていうの、県民性というかですね、その町のなんていうかな感じあと球場がある場所とか、まあ、そういうものもちゃんと考えてしっかりお客さんをですね動員していかないと、まあ、さっきみたいな渦はできないかなと。まああくまで私がその頼まれてもないのにね、各球団のですね動員を増やすにはどうしたらいいかなんていう分析をしてみたところですね、あれですよ、日ハムはねもっとねテレビで試合やった方がいいですよ怒られるな、またこんな言ったら。あんまりねやってないんですよね試合をね。でまあ広島に出張で行くと、まあシーズン中なんかは夕方の時間、まあテレビつけるとね広島戦やってますよ。でもうあれですよ、熱狂的ファンが多いとされる、ね、阪神タイガースは、ね、もうサンテレビをつけたらいつでもやってますよ、ね、もう試合延長しようが何しようがもう試合終了まで全部やりますみたいなね、うん、というのがやっぱりね地方の球団、まあ、東京はねちょっと例外ですね、うん、まあ、あんなとこにドームあったらみんな行きますよ、まあ、あと巨人軍、読売巨人軍っていうとなんかこうエリート集団みたいなね、そういうのでひいきにされてね、お客さんも集まるというのもあるんでしょう。まあこれはこれは巨人のやり方ですよね、うん、だからまあ地方都市の球団っていうのはまずさっきみたいにね、熱狂的なファンを作るために露出をねちゃんとしなきゃダメですよということです。で、その露出をした上でじゃあそれを受け取る人の、まあ、属性というかね、うん、広島っていうのは市民球団で今までこういう歴史があってできてるので、こう愛着を皆さんやっぱ持ってるわけですよ。なので広島をみんなで応援しようぜってなんか声がかかるとそうだそうだってなるんですけど、多分まだ歴史の浅い日ハム球団がみんなで日本ハムファイターズ応援しようぜって言うと、そうやって日本ハムが儲かるんでしょみたいなねというイメージにも捉えられかねないね。なのでまあ札幌っていう土地もそうなんですけど、結構こういろんな地方から出てきてる人が多いので、まあもともと北海道の人以外はなんか地元愛がねちょっと薄いかなって思うんですよね、うん、だから地元愛推しで行くよりも今本当にまさにやってらっしゃるんですよ、これ日ハムはね。選手をオフのシーズンにいろんな地域にこう派遣して野球教室やったり触れ合いの会みたいなのをやったりだとか、であとはまあ大谷選手みたいなこうスター選手をですね持ってきて、それでまず注目を集めるとかですね、うん、でまあそこで根付いてきたら今度は地元北海道のっていうね言葉のまあ説得力重みが増してくるので、その地元のチームを応援しようっていう渦の巻き方をしていくとかっていう、まあ地域ならではのやり方があるなと。でこれはまあさっきも話したみたいに普通の商売も一緒です、ね、皆さんが扱う商品やサービスの特性であるとか、その立地条件であるとか、周囲の人々の暮らしぶりであるとかね、まあオフィス街と住宅街では全然やり方変わってきますから、というまあ戦略を立てると。ただまあさっきお話したようにまずは特定の熱狂的なファンを作るという活動からスタート、そしてなんとなく気になっているという人を巻き込んで中規模の渦にしてから大規模な渦にしていくよと、この流れで考えていきましょうねというのが私がですね思っていることです。 で、まあね、あれですよ、渦に巻き込むだなんだっていう話してますけど、巻き込まれてる人って楽しいですからね。なんか大きな流れに巻き込まれる楽しみみたいなね、ありますからね。なんで今回この日本シリーズですね、まあ私広島に行くときはね、ご存知私赤が好きなんで、カバンも赤ですし、手帳も赤ですね、イヤホンも赤だし、コートも赤いコート着てうろうろしてますからね。まあ広島が勝てば広島の渦に巻かれるしね、札幌に帰ったとき日ハムが勝ってればその渦にまんまとね、さすが日ハムなんて言いながらね、巻き込まれていきたいなと思っております。ということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。